佐藤所長、今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さあ、前回の放送では夏休みで車旅をされていた北海道からなんと電話でお話をお伺いしましたが、改めて今回の北海道を振り返っていかがでございましょうか。
本当にちょっと台風が来ちゃったんで、
はい、
早く切り上げて帰っちゃったんですけど、
はい、
まああと1週間ぐらい本当は入れたらよかったなって思いますけどね。
なるほど、
ちょっと消化不良。
その中でも今回のやはり旅の思い出とすればどういったところなんでしょうか。
まあ60になって還暦、まあ、いわゆる行ったんですけど、だんだんこの、まあ、自分でも感じてくるんですけど、こう体力的に落ちてきて、やはり結構きつい旅ってのは体に来るなとは思ったんですけどね。で、まあ、今までで一番こうちょっと体力的には使ってたかなって感じはするんですけど、うん、でもやはりちょっと体鍛えて、やはりキャンパーとバイクをこう引いてってこう回るっていうのは続けていきたいなっていうのはもう再認識しましたけどね、
でもやっぱり北海道の道とか、それからまあキャンプ場なんかっていうのは本州にはないちょっと楽しみっていうのはあるんでしょうね。
寒暖の差がね結構激しくて、昼間は北海道も最近だったら30度軽く超えますんでね。でただ夜は何箇所かヒーターをね使いましたんで、まあ、そのくらいのこう差があって、まあいいですよね。その暑い寒いが両方味わえて、でなおかつその寒い時 の、 空気の澄んだ感じがね、なんとも言えないですよね。
聞いていらっしゃるリスナーの皆さんもですね、いつかは北海道車旅で北海道これ目指していただきたいと思っております。さて、9月6日から8日に開催されました三菱自動車オートキャンプイベント、スターキャンプ2024 in 朝霧高原に、三菱のトライトン積載用トラキャン、デシエルとポップアップモデルを展示したと聞いているんですが、これはどんなことだったんでしょうか。
はい、これは三菱の販売店さんのご紹介で、うちのですね、営業部長の伊藤が行ってきたんですが、
はい、
この、キャンプにこう参加するだけでも結構のハードルらしいんですよね。こう行きたいって言ってもこう抽選で漏れちゃうような方もいらっしゃるようなんですよ、はい、でやはり、まあ、ここへ来るような方たちっていうのは本当にこうアクティブな方が多いんで、うん、まあ、初めて見るっていう、まあ、うちのトラキャンですね、
うん、
にだいぶ興味を持っていただけたというような感じの話を聞いてます。こうとても新鮮に映ったようですね。
うーん、
トライトにこう後ろに、まあまあ、狭い空間にキャンパーが乗って、はい、中でこう足を伸ばして寝れるという、うん、まあ、その感覚を見ていただいたってことですよね。
そして先日9月の14日土曜日と15日の日曜日、パシフィコ横浜で開催されました横浜キャンピングカーショー2024、こちらにも出展されていたそうですが、その感想もお願いしたいんですが、
昨年よりは明らかになんか人は多かったと。近場の方ばかりではなく、まあ、ちょっと離れた方たちも来ているようなんで、まあ、観光がてら横浜に来ていただいてっていうところもあったのかなと思いますけどね。
何台
出店？結局レジストロと、はい、ミニポップ B ですね。
お、
まあ、レジストロは結構多くの方にこれ面白いねっていうことで見ていただいたようですね。
ミスティックの今ラインナップの K の、まあ、一番こう強みのあるところっていう2台ですかね。
私自身もね、まあ、もちろん大きなのもありますけど、まあ、軽トラベース、
はい、
っていうのがとっても好きで、もちろん維持費も安いし小回りも効いて、どうしてもねこう先入観としては軽でしょっていうところは皆さん お持ちだと思うんですけど、全然使えますの で十分普通に走りますので、まあ、できましたらちょっと、まあ、真摯な気持ちでこう見ていただくと新しい世界が見えるかなとは思いますけどね。
その他ミスティックとしては何か動きがありましたでしょうか。
やっとですね長径 W の、カムロードっていうのがございまして、でそれのベース車が入ってきたんで、やっと新しい新型の製作に入ります。でちょっと前にね第2世代のアンセイエのちょっと時間だいぶかかったんですけど、量産型が納車になりまして、
はい、
まあ、ちょっとネットなんかでもね、だいぶもう取材も入ってるようですけど、まあ、よくできたなってのは思ってますけどね、まあ、自分も欲しいかなみたいな。どうしても私なんかこうアメリカンクラシックの、ね、車が好きなもんで、昔 の、 その、まあね、アメリカのモーターホームと言われているクラシーとか辺の方が好きなもんで、その系統のこう、まあ、キャンピングカーが好きなんですよね。でやはり今はもうどうしてもこうヨーロッパ系みたいになっちゃってるので、まあ、それから考えるとちょっとうちのは一緒かなとは思いますけど、味があると思うんですけどね。
さあ、そしてですね今年の6月にオープンしました南アルプスインター直結の ふもっと南アルプスにあります RV パーク、ふもっと RV パークっていうのもできたそうですけれども、こうやって山梨県内にですね RV パークが増えていくっていうのは一ついいことですよね。
いいですね、とってもね、はい、やはりもちろんキャンプ場もキャンプ場で、いいところございますし、はい、逆にその、まあ、キャンピングカーで泊まるっていうこのパークですね、まあ、ここも、まあ、大体こう条件はみんな揃ってて、その24時間使えるトイレで、うん、あとは電源が取れると、はい、あとゴミの処理も、まあ、ほぼお願いできるというところで、うん、キャンピングカーにはこうマッチしたパークが増えているのは、キャンピングカー乗りとしてはとてもありがたいですよね。キャンピングカー乗ってる方で、で本当にこうテントキャンプとかもやってきたのって聞きますと、うん、結構やってないんですよみんな。あとはでもその宿泊といいますか、家の延長、家が動いてくるっていうことで、はい、お使いの方も多いので、やはり電源のその設備と、その、まあ、綺麗なのをウォシュレットがついたトイレっていう、で、まあ、できたら近くに温泉があったら最高だねっていうことでお使いいただいて、まあ、今回の、ね、パークなんかも、まあ、今回はアサルトの面の、はい、まあ、できたばかりだからとても綺麗ですけどね、で富士山も遠くにちょっと綺麗にこう見えるので、はい、でまた静岡方面の方からこう厨房段々上がってきて、南アルプス の, そのインターで降りてですぐですからね、うん、利便性はいいですよね。
なるほど、
ね、私はどうしても近くに温泉とあと焚き火ができるのが嬉しいですけどね、
うん、
はい、
ですから同じ RV パークでもそういうふうに徐々に差別化っていうのはされてくるのかもしれませんよね。
本当にいろいろですよ。もうそこで至れり尽くせり、何にもしなくても食事もできる、うん、お風呂も入れるってところもあれば、都市型パークなんかは、まあ、基本そのあくまでもその仮眠の延長の寝て翌日がまた走るっていう、はい、まあ、そういうのもあるでしょうし、いろいろタイプがこう分かれてきましたんでね、はい、まあ、その辺でこう使い分けていただくといいかなと思いますね。
キャンピングカーに乗っていない方もですね、RV パークは利用することができますので、ぜひ皆さん方、
そうですね、はい、
一度なんか使ったことがないよ、車中泊チャレンジしてみたいよなんていう方はですね、 RV パーク使ってみてはいかがでしょうか。さあ、そして今年も車旅クラブ主催のイベント、ジャパンキャンピングカーラリー2024が9月の1日にスタートしました。これ社長は参加されていらっしゃるんでしょうか。
もうすでに回ってます。
もう回ってるんですか。
山梨県内だいぶ回りました。
いいですね。
で20ポイントで初級クリアなんですけど、
はい、
あと3つかな、
はい、
で一応初級はクリアですね。
すみません、改めてどんなラリーなのか教えていただけますか。
はい、日本全国にスポットと言われてる、その、まあ、そこへ行くと、まあ、ポイントがもらえる、うん、場所が全国に約1000箇所程度ある、はい、あります。でこれはまあ道の駅とか RV パークとか食事ができるところとかいろいろこうあるんですけど、山梨にも、まあ、何か所かな、結構あるんですよ、
はい、
甲府の方から、あと八ヶ岳の方もあれば、川口湖の方もたくさんあります、うん、でそこを一軒一軒そこの近くへ行って、その大体まあ200メートル近くまで行くとボタンが押せますんでね、
うん、
でそれでそこ立ち寄ったということ で, で去年はね、すごい人は400何箇所行って、で、まあ、その人の自己申告の話ですけど、ガソリン代だけで10何万かけたって言って、もう寝ずに走ってもうムキになっちゃったみたいなこと言ってましたけどね、トップの方は。
まあ、いろんな目的っていうのがありますけれども、ゆっくりのんびり旅をしながらそのポイントのところを、まあ、回っていくっていうやり方もあるでしょうし、いや全てを制覇するんだみたいな勢いで行く方もいらっしゃるでしょうし、これも一つの、まあ、このなんて言うんでしょう、キャンピングカーの旅の楽しみの一つ、新たな一つの試みと言っていいんでしょうね。
本当に今おっしゃる通り、いろいろなこう目的を持って旅がねしていただけると一番いいので、まあ、一度本当に参加いただくと楽しいと思いますね。
こちらなんですが、11月の2日までですから、まだ始まったばっかりですから、今から参加するということも全然 OK ですからね、
はい、
さあ、そしてですね、今日もリスナーの皆さんからですねメッセージがちょっと届いておりますので、桃倉さんからいただいております、佐藤社長、そばところです。
ああ、いいですね。
はい、長野県のそばところは名店ばかりで、信濃の善光寺さんの門前町ならなおさらなんですが、お店が一つ美味しかったのでご紹介させてください。十割そば大善、佐藤社長にもご賞味いただき、八幡屋磯五郎さんで美味しいオーダーメイド唐辛子をお土産にしていただければと思います。
ああ、その唐辛子大好き。
ええー もう長野といえば本当にあの八幡屋磯五郎さんのあの七味のあのもう独特の昔からのあの缶、あれまたいいですよね。
あの香りがとてもいいですよね、はい、なんでこっちこれだけ違うんだろうとかと思うんですけど、
ね、
子供の頃から結構あのねこうあの口の中に入れてたんで、
はい、
これなんかありますよね、こう全国にいろいろなその、うん、特色のある七味がね、はい、で私はやっぱ長野のが好きだな、
十割そば大善さんって分かりますか、善光寺さんの門前町にあるんですが、
あの辺はもうそば屋さんたくさんありますから ね
何軒か行ったですけど、ちょっと名前までちょっと覚えてないけど、
いやこの辺りもちょっと佐藤社長には行っていただいて、今度はその、ジャパンキャンピングカーラリー2024、これの時に長野方面攻める時に
いいですね、
善光寺の、あ全国この辺りの、ちょっと待って、十割そば大善いっとく、八幡屋磯五郎さんで美味しいオーダーメイドの唐辛子買っとくみたいな感じで、
いいですね、ぜひねしたいと思います。
このような感じでまだまだ皆さんからのですね情報をお待ちしております。メールアドレスは ls@fmfuji.jp までお願いします。さあ佐藤社長、今後予定している展示会やイベントなどがありましたら教えてください。
はい、まあ、この秋の展示会が本格的に始まってまして、まあ、名古屋、あと大阪ですね、
うん、
それとあと四国 の北海道に一緒に行った岡本アスの、
はい、
あの社長の、ね、会社ですけど、ここであの展示会が四国キャンピングカーフェアですね、
うん、
この3つが、9月10月大きな展示会ありますね。
どの台数を持っていくのか、どの車両を持っていくのかとか、これは非常にやっぱり気になったりもしますけどね。
そうですね、ただまあやっぱりこの大阪ですね、
はい、
大阪はやはりあの東京と、まあ、あの比べても大きくで、大体いつもその車の台数分の人数で行くんですけど、
うん、
足りないんですよね、それだとね、
うん、
だから車の台数プラス2人ぐらいで行かないと、もうひっちゃかめっちゃかになっちゃうんですけど、
うん、
ですので大阪は、まあ、ちょっと人選して、あと車も選んで、車も何台か多めに持ってくんで、頑張りたいと思いますけどね。
その他予定は大丈夫でしょうか。
おそらくこの秋の深まったあたりで自社内で あの展示会をまたやるのかなとは思いますけどね。
お、
まあ、内覧会って言ってやってるんですけど、はい、まあ、ちょうどその時に、まあ、新しい系の、まあ、キャンパーとかカムロードの新しいキャンパーなんかもこうお見せできるといいかなと考えておりますけどね。
11月ぐらいですかね。
そうですね、11月終わりか、まあですね、そのあたりでやりたいと思いますけどね。
まあこのあたりはですね、ミスティックのホームページを皆さんにはご確認をいただきたいと思います。は
い、お願いします。
はい、というわけでございまして、今回もですね、いろいろなお話をお伺いしました。くれぐれもですね、お体にはお気をつけいただいて。
いやもうね、びっくり腰がたまらんっすよ。もうあのダブルであのやっちゃいましたんでね。
ぎっくり腰ですか。
ぎっくり腰、あの最初こう軽いぎっくり腰で、まあ、まあなんとかなるかななんていう形でまた調子こいてね、あの車いじってたんですけど、
はい、
またあの治りかけてまたやっちゃいまして、もう今ヨタヨタして、もうあの本当に腰って大事だなっていうのはこう実感しますけどね。
くれぐれもお気をつけていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。